はい、といったところで、ウエストハスカスの後半でございますけれども、はい、
大回転魔球ですよ。
大回転魔球ですよ。
これは、はい、水駒さん、これは
これも真似しました
か。
やりましたね。
あ、やりました。
大回転魔
球。皆さん、ほら、こうあのバットに頭つけてグリグリありますよね。あれができるならできるんじゃないかなと。
三半規管を鍛えて。
ええ。
はい。
もうね、俺が回ってもスローモーションにしか見えないですよね。
あれだ、そもそも普通に投げられないで
しょ。そう、そもそも普通に投げられない。あのね、大回転魔球やる前に、ちゃんとストライクが投げられる能力がないと、あの、挑戦できないよね。
だってあれ、ぐるぐる駒のように回りながら投げられない
ですよ。そうそう。
そもそも、それで威力が増すっていうのがよく。
見えてないでしょ、うん。後ろに投げちゃったりするでしょ。
雰囲気だから。
雰囲気だから。
遠心力で。
あの、一番苦しいの自分だから。でもね。
そうです。
あの漫画見てると道理は分かんない。
なんとなくいけそうな気がするん
ですよ。そう。すごい魔球なのよ。
すごい魔球。これはね、結構ね、打たれてませんでしたね。は
い、ああ、破れないんですか
ね。やっぱ代表的な魔球なんでしょうね。これは結構打たれてないで、結局あのね、中日にいるオリジナルキャラクターなんですけど、はい、中日の大鵬くんっていう、飛騨の木こりに打たれました。
ああ、びっくりした。大鵬安明じゃないです
か。安明の方じゃない。安崎はまだその頃まだ小学生ぐらいだから。
ああ、小学生のあれですね、半ちょっぱりだったんですね、
うん。
はい、はい、はい、行きましょう。はい、
で、大鵬くんに打たれますけども、大鵬くんも、はい、もうね、あの体を壊す勢いで打ってましたね。
はい、ああ、命がけ。
命がけ。
そうなんだ。
とんでもない強打者なんですけど。
いや
あの、バットをそもそも止めた状態から振り抜くっていう打ち方で、
バスター、
あ、なるほど、
バスターヒッティングですね。
あれでしょ、萌えプロでホームラン打てるやつ。
そう萌えプロで、そうです、
はい、
あのやり方でもうあの腕が折れるぐらいの勢いでやってましたね。
あ、すごい、なるほど、体に負担がかかるやつで、はいはいはい、
それでなんとかあの打ったことは打ったけどみたいな、結局大鵬君もほぼ再起不能みたいな状態になり、いや16、17なんですけどね、こいつら。
もう梶原一騎、お得意なやつですね。
中卒プロ野球選手。
で、ここからが、このあと出てくるのが、あの一番最後の、アニメだと一番最後になるんですけど、レズゴマさんが好きな分身魔球です。
あ、最後？
あ、そう、意外と最後なんですね。
分身魔球。分身魔球も縦分身と横分身がありました。普通に投げると、
うん、
横分身になる、
うん、
だけど、
うん、
アンダースローで投げると縦分身になる。
アンダースローなんだった。
ありました、ありました。
いやー、
フォームの違いで。
で、全部こいつあれなんですよ、全部の球をこれで放ってんじゃなくて、普通に投げてるのとこの魔球をミックスさせてやってるんです、普段から。
あ、そうなの。
はい、
まあまあ変化球の一種ですからね。普通にも投げれる。
で、あとやっぱり、最初のうちはすごいブライカンだったんですけど、だんだんね、このバンババンがですね、大人になってくるんですよ。
大人になって
成長するんだ。
成長して物分かりのいいやつになってきて、
うん、
で先輩のこの八幡先輩っていうのが、うん、キャッチャーですげえ俺全然打てないからダメだみたいなやつとかもう一緒になって励ましたりとか したりとかするんです。
あれ、落ち込むし回ありますもんね。
励ましてあげたりとか、あとやっぱり王長嶋がやっぱりすごいので、
うんうんうん、
この2人だけが、うん、あのバンババンに教える回とかありますから。
きゃ
ー、すごい。王ちゃん、ワンちゃんはいいんですけど、
うんうん、
長嶋さんに関してはひげ青すぎる。
いや、俺もそれ思ったんですけど、ひげ青すぎてギャグでしょ。
悪意を感じるひげの青さ。
本物ですよ、トンネルズのコントの。
まあでもあの頃それが象徴だったんじゃないの。
象徴にしてもちょっとひでえんじゃねえかなっていうぐらい。
小林一騎さんの頭よりも青い
です
ね。
そう、
すごいっすよね。
で結局みんなの チーム全員の力でセリーグを、はい、日本シリーズも勝ってっていう感じのお話になってますね。
そうなんだ。
はい、一人が頑張ってっていうわけではないです。
ほう。
で元々巨人で侍要素が足りないと。
はいはいはいはい。
でもうすごいブライカンの侍はいないかっていうところで、うん、このままだと管理野球だから、
うん、
まだ V9 してませんから、
うん、
あ、
そうなんだ。
川上監督がもっとすげえ野生味あふれるやつがいないと、このままではあの巨人は V9 おるか、このまま一気に 集落してしまうからって、とんでもないやつを連れてこいって言って連れてきたのがこのバンババンなんです。
うん、ああなるほどね。で実際はとんでもない女ったらしいの、バッターが入ったんだよ、
ね、あの誰
元木じゃないです文久ないんです文久ないんです。
原じゃなくて、
原じゃなくて、もうね、そう、まだまだどうせしちゃった千葉県出身なんだけどさ
千葉県
長州出身なんだけど、
高田茂、
高田茂じゃなくて、
何、違う、
そう、
あ、そうですね。じゃあ実際とはやっぱね違いますね、
はいはい、あ、そうなんだ、ね、じゃあ梶原一騎、あの巨人が大好きで、それあのそれあれなのかな、一応そういう
なんかね、一応、うん、そのもともと漫画でやってて、その時に、うん、もう巨人企画みたいな感じらしいんですよ、これ。読売巨人軍企画の漫画みたいな感じなん
ですよ。提供も読売からじゃん。
そうそうです。
あ、そうなんだ。
スポンサーになったらしいですね、ジャンプ。
思い出した、篠塚だ。
篠塚としようね。
篠塚良かったじゃないですか。
篠塚いなかったら、あれ、はい、VQ なかったと思う。
まあ、それはわかりますよ。う
ん、あ、なるほどね。
そういう、あれ、さバンババンも好きだけど、巨人のことが好きになってもらうような話の作りになってました、最後。
でもさ、バンババンは破天、あのすごいなんかファンタジーだけど、ね、他はしっかりしてたもんね。
しっかりしてましたよ、だから。
だから、キャッチャーの、
はいはい、
が、もう球取れないってなったら、俺の体で取るっつって取ったもんね。
あ、そうです、キャッチャーの森です、森。
森
がキャッチャーでいるっていうのはいい。
あ、なるほどね。
で、一番最後の最後に本当に日本シリーズも勝って、うん、ワールドシリーズで、うん、アスレチックスとやるんです、
はい、え、やるの、
ね、え、うん、まあ、ここはもうアニメなんですか、
オークランドアスレチックス、
オークランドアスレチックスとやって、トリプルフォーみたいな成績を出しているジャックスっていうのが出てくる、
うん、ジャックスね、
はいはい、こいつが今までの魔球をことごとく打ち出すんですよ。
おあ、その時に背伸びするんだ、こうやって。
そう、背伸びして
ハイジャンプ巻き、
ハイジャンプ巻き、ハイジャンプ巻き、うん、
やってて、最後の最後に一番出てき、最後の球がミラクルボールって言って、
全部の変化、
ジャンプをしてエビ投げで
回転しながら
ぐるぐる回って、分身します。
覚えてます。うん、なるほど。
で、はい、これで、はい、ワールドシリーズも勝って、うん、
はい、
で、めでたし、めでたしという形でアニメが終わりましたね、はい、非常にいい話だなと。
ちょっと待ってくださいよ、え、僕の知ってる最終回と違うんですけど。
それは漫画の話じゃないか。
漫画の最終回、言わなくていいんですか、これ。
あ、だから俺も読んでないから。
漫画の最終回どうなるか、最後、これ言っていいですか。
漫画は、あれでし
ょ、漫画の最終回、一応ね、これ大砲がね、最後の敵なんですよ、
うんうん、
大砲に対して分身魔球を、最後の日本シリーズで3連投するんですよ、
うん、
もうわしに投げさせてくださいっつって直訴して3連投して、3日目にもう1球投げるたびに目の前がかすむほどの朦朧としたヘロヘロの状態になりながら分身魔球を投げ続けるんですよ。で最後の最後、分身魔球を投げてストライク、バッターアウト、ゲームセット、巨人優勝、V10 達成ってなって、わーって言って、やったばーんって言って、8番先輩がマウンドに駆け寄ると、なんと、バンババン、目を見開いたまま、死んでます。
侍やろ、
死んでる、
侍やろ、
バンババ死んでるって言ったら、長島とかが、なにーって言って、まさに侍の幕切りにふさわしい大往生であった。
さすが侍。
分身魔球を多投しすぎたバンは人間の能力の限界を越し、最後の一球を投げた瞬間心臓麻痺を起こして死んだのである。バン、この時19歳。この後巨人軍によるバンバの球団葬がしめやかに取り行われた。うバン、バンバ、お前のことは一生忘れないって言って、バンババンの、葬式でエンドです。
死んじゃダメでしょ、主人公。
殺しちゃダメですよね、うん、明日のジョーの最後も死んだのかなと思わせて、でも生きてるかもしれない、まあ灰になったんだなっていう感じで、死んだとは言い切ってなかったんですよ。バンババンは完全に死んだと明言されました。
ダメでしょ、
殺しちゃいました。
ダメでしょ。アニメはちゃんとワールドシリーズも勝って、はい、車もらって喜んで
スポーツカーね。
MVP になって喜んで、で監督からこれからも頑張っていくんだぞみたいになって、ちゃんちゃんと終わりって言ってたもん。
そこは僕見ました。ま
あ、きっとね、梶原一騎さんね、はい、死んでこそ男だった。仕事は死んで、
で、
型をつけるみたいな。
なるほどね。
そうですよね。
やっぱ大西滝次郎の精神が特攻精神をやっぱね、
そう、最初のうちにやっぱりあれです、はい、あの監督からお前こんなことやってどう責任取るつもりなんだみたいなことをすごい詰められるんですけど、うんうん、何と思って、これで俺がもしミスって俺の責任だってなったらそれはこれよって言って、なんか切腹の仕草とかよくしてましたから
切腹のジェス
チャー、負けたらこれよって言ってましたから、最初のなんかバンバンバンがまだ
荒くれ者の
時は、はい、すごいですね、高2でジャイアンツに入って監督にそれ言えます？監督に注意されてうるせえこの野郎って言って、うん、切腹の仕草をするっていう、
ハリさんぐらいでしょうね、それができるのはね、
できるのはね、いや非常に
い
いコンテンツを見つけてしまったなと思いまして、一番なんか思い出に残ってるシーンだったりとかエピソードとかなんかありますか、レドマンさん。
一番はそのキャッチャーが本当に力が下がって八幡先輩が悩んだし、のが一番印象的ですね、は
い
は
い、今まで指導してた先輩を、うん、バンバが逆に励ましてあげないといけないですよ、
そう
山に一緒になんか山ごもりとかしてました、確かに、
うんうんうん、そのシーンは良かったですね、そこは梶原さんうまいとこだよね、
その辺うまいとこですね、
うまいとこ、あとまあ話のまあ魔球が出てからずっともう巨人の人と一緒だよね
魔球ね、魔球を軸にした
さ、ね、うんうん、やってることは一緒、
まあでもほらよくあるじゃない、ヒット、うん、ネタもさ、うん、同じ方式で中身変わってちょっとやるみたいなのが、うん、みんな楽しむみたいな、
楽しい、やすごい楽しい、
だからあれですよ、ハイジャンプ魔球、
はい、
流俗マンですよ、ま、
え？
お笑いで言ったら、
どういうことですか、
どういうことですか、全然わかんない、
ああいうのをかぶってずっぽり
飛び道具ってこと、
飛び道具ってことこんな飛び道具ねえだろうっつって
ボークだボークって言われた
ら、そう
ボークですもんね、あれもう本当ね、
ボークでしょ
出てきた
ボークで、絶対俺やらないと思うけどやったらみんな驚愕するってやつで10年経ったらみんな慣れちゃったみたいな感じですよ
いや最初に見た時は衝撃ですもんね、
衝撃でしょ、
ね、衝撃ですよ、
ねえ、
あ確かにハイジャンプ負けを見た時と同じ感じですね、多分
そう、
ってなりますもんね、
何やってんだこの人
って、
そうだ、俺その次のさ、大回転魔球見つかんねえから、は
いはい、次の魔球に行けない、
打たれたまんまなんだ、
うん、打たれたまんま、まあでも草野球ではそのハイジャンプでもう全然無敵みたいな感じなんですけど、やっぱ次プロの世界では
最強でいけるんですよ、
ね、その次をやんなくちゃダメなんですよダメなの、
あいい話だな、
そう、
今後の芸の話も聞かせ
て、芸の話、
ね、いや来てもらって、和田さん本当
ありがとうございます、
ね、だから僕 の原点ですよね、
はい、
その無茶がその、はい、発想的にもそこまでやるんだみたいなのが、これはやっぱり思い出深いですね、
うん、
僕幸せですね、今の巨人たちが作った漫画を子供の頃見れてるって、
そうですね、
うん、で 今見てる子も、まあ、はいはい、これからの巨人たちがいるから、
はいはい、
あれですけど、それは今嬉しかったな、
いや面白かったですね、うん、本当になんか全然その辺のアニメより面白かったですね、
今やってるやつより
ね、はい、うん、ぜひこれ見たことない人は、もしうろ覚えで覚えてる人はちょっとね見直した方がいいですよ、
サムライジャイアンツを、
はい、やっぱ宮崎駿ってすごいんだなってよく分かります、第1話よく見ると、うん、面白い、やっぱ演出してます、実写とか出てきますからね、
実写、
え、はい、
ほんと、
実写の試合でうまく合わせたりしてるんですよ、
はあ、
であとまあ見た人は魔球出るまでちょっと我慢して、うん、魔球出てからもこうですね、
そうです
ガーッていくんで、いいわ、
ちなみに茶本さん どういうあれで見たんですか、
何を、
その前話
どういうあれって何、
どうやって見たんですか、
どうやって見たって、渋谷のスタイルって借りてきたんだよ、
あ普通にまっとうにレンタルで
埃かぶってたろう
誰も借りてないやつ
を、俺何年も借りてねえんだろうなっていうのをってやりながら
ファミコンかファミコン刺す前のやつ、
巨人の星と一緒に置いてあったセットで、
ああ、
はい、まあまあやっぱそういうことなん
ですよね、スポーツアニメっていう、
はい、一番上の端っこの方にありましたね、
一番上の端っこの方にね、
はい
はい、
非常におすすめです。
じゃ あの今から見たいという方も普通にレンタル屋に行って、
はい、
DVD を借りれば、
はい、
まあ、見れますよっていう感じですね、
はい、
なるほど、ちなみにこれテーマソングあるじゃないですか、
おお、はいはい、
ズンタタタ、うん、ズンタタってやつ、はいはい、あれ歌ってる人松本茂之さんっていう名前なんですけど、
うん、
これある方 の編名です
か、ね、それ知ってる、
知ってます、
それなんか聞いた、
はい、これ声に聞き覚えがある人がいるかもしれませんが、
そうそうそうそう、
この人、水木一郎兄貴です。
あのね。
多分、
若かりし日でしょ。
そうですね。水木一郎兄貴はコロンビアの専属歌手だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、多分このあれがワーナーかなんか、なんか別のレコード会社なんじゃないですかね。
そうか。
なんで、多分あの専属契約なのに別のレコード会社でできないんで、
水木一郎兄貴が
この時だけ松本茂之って名前
っていう名前で
ことですね。な、三拍子のなんかアニメのテーマソングって珍しいですね、うん、なんかね、ワルツ調の
エンディングテーマもそうだもんね。
エンディングテーマもそうですね。はい、あ、すげえ、あの下品な歌詞の、
そうそうそう、いやでもいい、いい、いい曲だよ。
なんたかなんたかカエルの面にしょんべんだみたいなですね、ありますね。はい、
俺はサムライジャーヒアンです
。お風呂で歌いたくなるやつね、はい、
あれですね、バーンバンバーンって
ね、そうそうそうですね。
どうする、エンディング、はい、冷蔵庫マンさんもなんかもう侍とかつけたらどうですか。侍冷蔵庫マン
侍ってついてるのいっぱいいるのよ。
あ、いるんだ。
いるの
芸人で。
ほんとでも侍ってつけたらなんかつまんない芸人になっちゃうからさ。
これは
ダメ、これちょっとまずい、これはまず
い。サムライ、
まあまあ、ね、いっぱいいます。
はい、いっぱいいるん
だ。侍いるのいっぱい、
はい、いますね。
確かに、
うん、
いましたね。冷蔵庫マンでいいです。
いいでしょ、
はい、
冷蔵庫マンで、
はい、
うん、冷蔵庫マンでいきます。
オンリーワンです、
はい、オンリーワンです、
はい
はい。はい、わ、はい、かりました。ということで、はい、
なわけ
ぜひね、皆さんもちょっと見てもらえればなと思います、
はい、というわけで、
はい、
旧春到来特集、
はい、
第3弾か、
はい、
俺たちの侍ジャイアンツ、
はい、
でした。というわけで、告知、
はい
はい、東京ミルクホールのですね、月一トークイベントが、もうね、復活してまして、
はい、
次回ですね、5月の23日火曜日ですかね、はいはい、タイトルが世界痛快伝説ミルクブレイク第3夜ということでやらせていただきます。場所は、池の上バーガリガリ、19時15分からスタートでございます。次回で3回目のですね、ゲストは、茶色いプリンという、団体の、主催であり、さらにあのコンドルズ、
うん、
コンドルズ、コンドルズ、
コンドルズ
でいいですね。コンドルズでいいですね。の、ダンサーであり、振付師、今、コレオグラファーっていう言い方するんですね。の、鈴木拓郎さん、
はい、
いただきますんで、なんかね、あのおじさんたちが、なんかすごいダンスさあのしたりとか、させられたりとかするような感じで、面白くなるんじゃないかと思いますんで、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい、はい、前回のね、小林菜乃さんの回も、あのいろいろね、お客さん来ていただきまして、
面白かったですね。
あの面白かったというあのご感想もいただいたりしますんで、はい、ぜひぜひ、見に来ていただければ、我々ね、あの茶松新城もおりますので、お楽しみいただけると思いますのでよろしくお願いいたします、はい。1500円ドリンク別となっておりますので、予約が ですね必要なので、またあの東京ミルクホールのですね、ツイッターアカウントを、ご覧いただければ、詳細書いてありますのでよろしくお願いします。はい、そして、東京ミルクホール9月公演のカスカビアングラフィティとですね、タイトルのお芝居をやる予定です。9月の13日水曜日から18日月曜日までの、計10ステですかね、
はい、はい、
になります。7月6日チケット販売予定です。またね、詳細あのもろもろ出していきますので、お待ちいただければと思います。予定開けといてください。
はい、
はい、
ぜひお楽しみにお願いします。
そして、もうすでに配信されておりますが、映画チワグルイさんとのです、ね、コラボ会が、
はい
はい、配信済みでございます。なんとなんと、映画チワグルイさんの Z 級映画特集にですね、新庄ちゃんまつ呼ばれ、お呼ばれしましてですね、いろいろと話しております。ちゃんまつさん何について喋ったんですか。
ミラージュというお話
しさせていただきました。チリの特撮映画ですね、
はい
はい、私あの中国超人インフラマンというですね、中国の特撮アクション映画について話していますので、そちらもぜひよろしければ聞いてみてください。
はい、
はい、ちゃんまつさんの方から。
いや、特にないですね。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。
特にないです。
あ、特になし、はい、わかりました。ではですね、またちょっとお便りを紹介
させて、冷蔵庫マンさん、
あ、冷蔵庫マンさんの、そうだ、告知を、
ええ、何かあれば
24日配信ですかね、これ。
そうですね、それぐらい
ですね。
28日に、
はい、
なんか若手芸人が僕を誘って映画トークライブやるという。
ほう、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでうちらを誘ってくんない
。いや、だってまだどんなトークライブになるかわかんないで、僕も誘われたんですけど、
はいはい、
僕に関してお客さんゼロなんですね。いくらあのツイッターでやっても、
はいはいはい、
ね、こんななると、あ、 ゲンズコマンダメだなと分かっていけないから
呼ばれなくなってしまう
呼ばれなくなってしまうっていうかね、はい、まあまあ、 映画の知識はあるんで、まあ、大丈夫だと思うんですが、28日僕のツイッター見ていただければ、
28日ですね、
ええ、
はい、
あの一人でいいですもしも一人だったら何、
はい、
かあげます、
はい、
今あげますんで、
わかります、都内ですよね、
都内です、はい、中野ブロードウェイの中のスタジオでありますんで、ぜひ来てください、はい、まあまあ中身はどうなるかわからないんですが、はい、よろしくお願いします。
映画トークライブということ
で、はい、映画トークライブです、はい、よろしくお願いします、
はい、はい、ありがとうございます。では、お便りの方をちょっとまた紹介させていただければと思います。はい、はい、なんかね、本当にたくさん送っていただけるようになりまして、どれから読めばいいのかちょっとあれになっちゃうぐらいですけど、
そんなに来てんの、
はい、結構ね、来てるんですよね、はい、じゃあ埼玉の大沢さん、ありがとうございます、はい、妻の熱望によりちゃんまつさんご紹介の球場桟敷買ってきました。
ありがとうございます、
残念ながら夫婦ともに野球は詳しくないのであるあるネタは想像の域を出ないですが、先に読んだ妻の評価は上々で十分楽しめたとのことです。私も後ほど読みたいと思います。はい、追伸、東京ミル放送局ロゴの T シャツが届きました、やったーということで、冒頭にお話しさせていただきましたですね、
まあ、その T シャツを今着ていると、
はい、着てますよ、大沢さん、はい、ありがとうございますね、はい、はい、続きまして、こちらですね、赤サタナさんでいいんですかね、
はい、
はい、いただいてます、ありがとうございます。冷蔵コマさん、暗黒女子ゴーストインザシルを見てきました、うん、どちらも女性が綺麗で面白かったです、
うん、
ちなみに広角機動大会はどうでしょうか。
あー、なるほどね、
ちょっとね、広角機動、うん、広角機動大会、ちょっとね、あれなんですよ、実は、
はい、
タイガースキャストの千年さんに呼ばれると思ってたんですけど、
あ、そうなんですか、はい、
やってたんですけど僕だけ呼ばれなくて、
そうなんだ、
なんですか、
同じ一緒にあの阪神 のキャンプに行ったメンバーの中で僕だけ呼ばれなくて、
はい、
すごい寂しい。
なるほど、ね、
ですか、なんでですか。
あのゴーストインザシェル、もう公開してるんで、
ええ、
はっきり言っちゃいますけど、はい、原点なわけじゃないですかマトリックスとかの、
は
い
は
いはい、で、ね、原点にさらにすごいクリエイターがプラスして、
うんうん、
マトリックスとか、うん、いろんな映画を作ってるわけですよ、
うん、
はい、原点ってシンプルなんですね、
はい、なんかすごい言葉選んでます
よ。そうでもそのシンプルなものをそのまま映像するかしかないんですよ、まあ、その難しいもんだから、
はいはい、
ね、もうただただ普通だったよ、ね、だって原点なんだもん、
まあ、つまんなくはない
です、原点なんだもん、
はいはい、
だから、あ、原点これで、さらにわけわかんないなしだから、うん、わけわかんないのは取っ払ってるから、
はいはい、
原点こうなのかと思って最後見たら君の名だったよねあ、これ君の名の未来バージョンだみたいな、
そういう感じなんです
ね、
最後にね、まあまあこれネタバレじゃないんですけど、最後に君の名は君の名はっていうのがあるんです
よ、そういうシーンがある、
うん、それがテーマになってます、
テーマですか、
あと桃井かおりの英語がだってねみたいになってるんで
フランス語みたいな、
それはね、マーテンになってますよね、ええ、それ笑いますね、
どうした桃井かおりっていうのは、
うん、どうした桃井かおり、
ね、コメディだと思ってみればめちゃめちゃ面白いですけど、真面目に見たら
素敵に言っちゃうと
鼻出ちゃうやっぱ原点を映画するの難しいね、
うん、
そんな感じでした、
はい、
はい、ありがとうございます。もう一個言ってみましょうか、
はい、
ゼロワンさんありがとうございます、
はい、
最強獣誕生ネズラという映画がすごそう、
すごそう、
昔 CS やっていて、
いいや
CS やっていてクライマックスのあたりしか見てないんだけど、しょぼい絵面、石原さとみなど目じゃないヘンテコ映画、英語混じりの寒いセリフ、
あ、いいですね、
デビルマンを軽く超えてるかも、大昔大映で企画されて撮影途中に中止、そのままお蔵入りになった大群獣ネズラとは全く関係ない映画ですちなみに大体企画はあの大怪獣ガメラということ、
あ、なるほど、
ネズラ、
ネ
ズラって
ご主人さん行くしかないですよこれ、
冷蔵マンさんはこれは
全く見てない
あ、で、ですよね、うん、
あ、名前は聞いたことありますね、ネズラ、
あ、本当ですか、
ええ、
ネズラをこれは、ゼロマンさんこれ見ろというふうにおっしゃるわけですかね、お断りさせていや気が向いたら見たいんですけど、
まあね、いや
ちょっとね、いろいろ溜まっちゃってるんでね、
そうだね、
いや
人生死ぬまでの時間決まってるからね、
うん、そうですね、人生は残念ながら無限ではない、
でも見てくれると思うよ新庄君は、
まあそうですね、ちょっと探します、とりあえずアマゾンで探します、はい、もうね最近ね本当アマゾンでいろんなZ級映画探しすぎて、
うん、
もう Z 級映画のおすすめメールしか来ないんですよ
あ、 アマゾンからね。
すごいんすよ、
もうなんか関連商品とかそういうのがね。
今度なんかちょっとまたそれね、ご紹介しますけど、
はい、
すごいけど、もう迷惑メールがバンバン来るんですよ、アマゾンというね、アマゾンという見知らぬ、
ね、買うわけねえだろってやつが
通販サイトから迷惑メールがん
がん。わかるわかる。
です、はい。もう一個ぐらいいけるかな、
はい、
はい、はい、はい、ちゃんまさん、新庄さん、いつも放送を楽しませていただいてます、埼玉の大沢です。
はい、
ありがとうございます。今回以前リクエストさせていただいたファイブスターストーリーズを取り上げていただき本当にありがとうございます、はいはい、待望のテーマだっただけに感謝の気持ちでいっぱいです。連載が長く、設定やエピソード諸々が膨大なため、分かりやすくまとめた上でお話ししてくださった新庄さんの苦労を考えると、気軽なリクエストのつもりがとんでもないお願いをしてしまったと気づきました。せやせと、放送についてはもっともっとたくさん語っていただきたいところではありますが、また14巻が発売しましたら、ぜひ続俺たちのファイブスター物語、まあ帰ってきた俺たちのファイブスターですね、取り上げていただけたら嬉しいです。ちなみに私の一押しモーターヘッドはやはりレッドミラージュです。またゴティックメイドは私も視聴できていませんが、設定資料やサントラを聞いて雰囲気だけ浸っています。サントラの中でもボーカル入りの曲は本当にいいので、ぜひ聴いてみてください。今回は特に本当に本当にありがとうございました。今回これからも放送を楽しみにしています。頑張ってください。通信ファイブスターストーリーズのポスターいただけたら嬉しいです。ということで、
はい
はい、前回お話ししました、ポスター、こちらですね、東京ミルク放送局新庄という、落書きをして、大沢さんにプレゼントしたいと思います。
はい、
まあ、当然のことながら、大沢さんしかこれ送ってこないと思いますので、はい、もう大沢様というふうにですね、
あ、じゃあ書いてね、
まあ、これから書くんですけど、
あ、
はい、お送りさせていただきたいと思いますので、はいはい、お楽しみにお待ちください。
はい、
はい、というわけで、まあね、こんな感じで、ご意見お伺いいただければご紹介いたしますので、お便り、もろもろの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、 あ、噛んじゃったね、
たどたどしすぎでしょ、
mats@tf-tms.jp までよろしく、松アットマークまでよろしくお願いいたします。
今 A って入りましたけど A じゃないですよね。
A は入らない
です。 A は入らないですね。まあ、なんかで文字情報で確認してください、
はい、
ワンクリックで生きるようにしてあります。
松アットマーク tf-tms.jp です。
泣きの一回はい、そちらまでお願いします。それと、まあ、ツイッター、公式ツイッターですとか、あとですね、番組ブログ、新庄ゆうきの大反省会っていうのですね、はい、やってますので、ぜひぜひそちらもご覧いただければと
思います、はい、あとお仕事などもね、何かありましたらお気軽にご連絡いただければ。
お仕事ね、
はい、やりますんでよろしくお願いします。
お仕事やったことないですね。
そうですね、
まあまあまあ、
引っ越しとかからかな。
あ、引っ越しね、
引っ越しの手伝いとかね。
引っ越し手伝い僕得意っす、この春いっぱいやりました、
はい、そういっぱいやりました。そういうのから気軽に言ってくれればね、
行きますんで。もうね、本当引っ越し、ドライバーのうんちゃんからもですね、
評価高く、絶賛絶賛。
君は引っ越し屋になりたまえ、
本職それだと。
あの、引っ越し屋の CM 出たことあるんですってここまで
言っちゃ
出たけど、飲み込みました。そう、まあ、同じ会社だったんで、その会社だったんで、は
い、
ちょっと飲み込みました。
あ、それはあんま言わない、
は
い、
まずいなと、
はい、
はい、わけで、なんですか、ね、レーズコマさん、
今回、はい、ありがとうございました、本当に
急なお呼びかけだったのにね、ありがとうございました、
はい、いやー、よかった、この回来れて。
いやいやいや、本当にありがとうございます。
最後に、ね、一ついいですか、
はい、
東宝さんまだヒット出してませんよね。
どう、
あの東宝映画さん、去年はすごかったのに、
東宝映画
さん、ね、今年まだ
まだ、
ああ
、あれ、何が来るのか、
定一の国、
お、
めちゃめちゃ面白い。
マジっすか。
ですね、楽しみにしてください。絶対大ヒットします。
はい、もうポスターだけは見たんですよね。菅、
うん、
田将暉、
うん、なんかイケメンばっかりで見たくないでしょ。
う
ん
う
ん、
かなと思った
っ、ね、俺もね、バカにして見たわけよ、うん、
はいはい。
本当にね、試写室、
うん、
もう大爆笑の数
ですよ。絶賛。
絶賛。あのね、はい、茶番以上の茶番やってますから。
本当ですか。
いや、
まあ、そこまでいっちゃえば、
初めて日本邦画でコメディだなっていうのを見ました。
あ、すごい、
うん、まあ、これヒットしてくれればいいなと思います、うん、そしたらそれで一応それだけ、
はい、わかる、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、定一の国、
定一の国です。
はい、
はい、要チェックということで、はい、覚えてください。
はい、
と、はい、いうわけで、次回なんですが、球春到来ということでですね、野球にまつわる回を、ここ最近やってきましたが、
うん、
次もやらせていただいていいですか。俺たちの野球教の歌、
はい、
はい、やらせていただきたいと思います。はい、というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジでお送りいたしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017と
ヒヒーニートマンこと冷蔵庫マンでした。
それでは皆さん、また来週。